特集。もしもは突然やってくる、高齢者の救急搬送。皆さんは知っていますか？松阪地域で救急搬送される高齢者は年々増加しており、その数は全体の約6割を占めています。そして、そのうち約2割が高齢者施設からの搬送です。高齢者は、複数の病気を抱え、内服薬の種類も多いことから、高齢者施設からの救急搬送には様々な課題があります。もしもの時に備えて、施設入居者やその家族ができることについて、一緒に考えてみませんか？グラフ。令和2年、救急搬送、松阪地区、広域消防組合管内。説明。円グラフが2つあります。1つは、搬送全体のうち、65歳以上が 63% を占めていること。もう1つは、65歳以上の搬送数のうち、高齢者施設からが 20% であることが示されています。グラフ、終わり。主な課題。救急搬送時の病状や経過が、搬送先の医師に的確に伝わらないことがある。緊急な治療処置を行いたいが、本人が意思確認ができず、家族などとも連絡がつかない。夜間などの職員配置が少ない時間帯には、救急搬送時に施設職員の同行が困難な場合がある。認知症の人なども多いため、症状が明瞭に確認できず、救急搬送の陽性判断が難しい。解決策。2つあります。1、高齢施設でできること。どんな時でも、情報を迅速、かつ、的確に伝えるシートなどを準備する。高齢者が起こしやすい症状や、日頃と違う観察ポイントについて、施設職員に研修する。治療に対する本人の意向を可能な範囲であらかじめ確認する。家族や代理人となる人とスムーズに連絡が取れる体制を整える。それらの課題を解決するため、松阪市では松阪地域高齢者施設における救急対応マニュアル作成のためのガイドラインと救急医療情報提供シートを作成し、高齢者向け施設に配布、活用のための勉強会も開催しました。2、施設入居者やその家族ができること。治療に対する自分の意向や普段服用している薬、持病などについて、家族や代理人となる人に伝えておくか、エンディングノートなどに書き留めておく。これは、施設からだけでなく、自宅から救急車を要請する場合にも重要となってきます。市では、松阪市版エンディングノート、木綿ノートも配布していますので、ぜひご活用ください。次は、インタビューです。今年9月に行われた、松阪地域、高齢者施設における、救急対応マニュアル作成のためのガイドライン、活用のための勉強会で、講師の先生にお話を伺いました。3名のインタビューが載っています。それぞれの名前の下に顔写真があります。1、松阪地区医師会副会長、平岡直人さん。家族で話し合う。今回のガイドラインは、高齢者施設からの救急搬送で発生する様々な問題に対応するため、高齢者施設、救急隊、病院の3者の目的を明確にし、効率よく救急搬送を行えるようにするものです。そうすることで、3者の業務負担の軽減や、最も重要な患者さんの命を守ることにつながります。このガイドラインについては、松阪地区、医師会を通じて、個人病院などとも情報共有を進めていきます。近年、ACP、人生会議、という言葉をよく耳にします。ACP とは、もしもの時のために、本人が望む医療やケアについて、前もって考え、 繰り返し話し合い、共有する取り組みです。もしもの時は、突然訪れます。延命治療をするかどうかの判断を、急に求められるかもしれません。本人を含めた家族の皆さんで、日頃から話し合っておくことが大切です。家族で話し合うことで、家族の皆さんにも、いずれ訪れる自分のもしもの時を考えるきっかけになります。2. メディカルガーデン松坂、施設長、片山慎さん。一人一人に合った対応。高齢者施設から救急搬送をお願いした場合、施設職員に病院への同行依頼があります。しかし、通常業務も引き続き行わなければならないなど、同行が困難となることがあります。特に、夜間の救急搬送では、人手も少なく、そのような状況になりやすいのが現状です。これは、私たちの施設に限ったことではなく、他の施設でも課題になっているという声を聞きます。私たちの施設では、これまでも、独自の情報シートを作成、利用し、もしもの時に備えていました。今回、松坂地域の標準として示された、救急医療情報シートも、利用方法や記載内容などを職員に周知し、救急搬送時のスムーズな対応につなげていきたいと思います。もちろん、病院へ同行できるときは、同行します。また、もしもの時への備えとともに、入居時には、救命の医師がかかりつけ、持病などをしっかりと確認し、入居者一人一人に合った対応をすることも大切だと感じています。3. 松坂地区広域消防組合消防本部救急課長渡辺歩さん。傷病者の命を守る。高齢者施設からの救急搬送では、治療に必要な傷病者の情報、普段の様子、持病、搬送時の症状などを求める病院からの声もあり、施設職員に病院までの同行をお願いしています。しかし、施設職員が少ない夜間などは、同行が困難となる場合があります。そのような時に利用するのが、今回作成された救急医療情報シートです。このシートを活用することで、施設職員の同行が困難な場合でも、病院に最低限必要な情報を伝えられます。同行が可能な時は同行していただき、困難な場合はシートを活用し、必要な情報を病院に伝える。そうすることで、高齢者施設、病院、救急隊、それぞれの対応がスムーズになり、傷病者の命を守ることにつながります。高齢者施設からの救急搬送に限らず、自宅で生活する皆さんも、日頃から、名前や、持病、かかりつけ医などを記載したマイ情報シートを作成し、もしもの時に備えてください。